ラックタウン JPN。
ありがとうございます。本日のタイトルコールはですね、飯塚翔太選手にお願いしたというわけでございまして、はい、本日のメンバーをちょっとご紹介していこうと思います。日本陸連の炎上職員こと阿部亮平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部さんもこう自宅感満載ですけど、はい、
そうだ、向きがあれだった。
いや大丈夫大丈夫、今ツイッターでも配信してみたんですけど、はい、うん、そして菅平で今もう多分絶賛疲れ中の横田真さんです。よろしくお願いします。
あ、そういうことですね。お願いします。
元気です。
はい、そしてこのトラックタウン JPN に新しい仲間が増えたと、いうことで、まさかの準レギュラー飯塚翔太さんです。よろしくお願いします。
準レギュラー飯塚です。よろしくお願いします。
来た。いやいやいや、いや、なんか先週の渡辺俊則選手がね、こうで、まあ、GM の渡辺俊則選手っていう選手が先週出たんですけど、その渡辺俊則選手が出た時は全員がお前誰だって顔をしてたんですけど、
長距離界だよ。
本日は全員が飯塚が来たという、こうなんかこう、はい、すごい。
え、本当ですか？
いやいや、そうですよ、もう本当に。
ありがとうございます。
いやいや、本当に今日は本当嬉しい。だって、阿比留さんがちゃんと知ってる陸上選手ですよね。
うん、知ってます。あ、そうですね。俊則さんは参戦って感じでした。は
い。阿比留さん、日本陸連の人なのに、その陸上選手のことあまり知らないっていう、こう、珍しい。
ちゃんと知っててください。はい。塚選手知ってますよ。
そうですよね。
本当ですか？ありがとうございます。うん、はい。
じゃあちょっと繋いでくれた、こう、横田さんに、こう、飯塚選手との、こう、慣れ初めっていうか、なぜ、こう、飯塚選手を呼んでいただいたのか、ちょっと、その辺をちょっとご紹介いただけますか。
うん、なんですかね、ロンドン行くなっけ。
一番最初ってあんま覚えてないんですけどね、でも一緒に行ったのはロンドンは一緒に行ってますね。
うんうんうん、ユニバーを、いや、そうだ、ちょうど入れ違いなんで、大学。
そうなんですよね、入れ違いなので、うん、学生時代は特に接点なく。
ないんですけど、でも、NTC よく
そうなんですよ。僕はすごい覚えてるのが、横田さんと NTC の勝ち乗りで喋ったっていう2人で、それめっちゃ覚えてました。ちょっと熱く語ったっていう。
そうですね。だからでも飯塚選手は、うん、なんかこういう感じすごい気さくに話してくれるんですよ、いつでも。
いや本当に僕は多分、ね、全陸上界の中で一番気さくだと思います。
本当ですか。
はい、うん、
ラジオ出てよって言ったら、いいよって言ってくれそうだと思って、うんうん、いいよって言ってました。はい、
はい、もう即答で、はい、行きますと。
はい、
面白そうですね、はい、ですか、それ。実のトレーニングルームで。
はい。
へえ、僕は勝手に準レギュラーでお願いしてるんで、ね、
はい、本当ですか、ありがとうございます。はい、いいんですか、好きな時に。お伺いしても
好きなタイミングでこう、もういつでも、ああ今週木曜日空いてるんで行きますって感じでこう出てい
いんですか。
そうそうです、はい、
ありがとうございます。はい、
だってもうグループ入ってるから多分うざいぐらい通知が来る。
ちゃんと見てますんで。
マジですか。
いいですか、見てて。
はい、あれレギュラーじゃないとあそこ入ってないんで。
そうですか。はい、最初いいのかなと思ったんですけど、はい、見ても。
赤裸々にいろんな話がこう流
れるんで。うわ、すごい会話してるなみたいな。いつも見させていただいてますけど。はい。はい、
じゃあこう新しい仲間こうでできる、こう短距離界が今回新しい仲間として加わったんですね。
うん、
うん、短距離の話とかこうできますし、僕はもうかねてよりこういろんなとこ行くと飯塚選手が絶対こう私のこう目線を外さずにカメラに向かってこういつも笑顔をもいただけるってこう、こう120%の確率で来る、はい、飯塚選手は視線をくれるんですよ、やっぱり。
うん、あ、本当ですか。
そうそうなんです。
やっぱ目立つので、
はい、
一番最初に目に入るんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。なので、はい、無意識にこうカメラ目線になってるかもしれない。でも意識してやっぱり、あ、いらっしゃるいらっしゃるっていうのがあるんで。
そうなんですか。
はい、いやもうそれはもう、はい、思ってますよ。
いや、これが日本選手権とかだったらまだね、ちょっと分かるんですよ。こう、はい、200メートルとかだと、こうスタートのところだと結構人が少なかったりとかしますし、みんなゴールにいますしとか、 僕一番びっくりしたのが、ロンドンの世界陸上でウィンニングランでブラブラ回ってる時にずっとこっちに視線もらってたんですよ、なんか。
あ、そうでした。
はい。日本国旗、日本国旗背負ったまま客席いるこっち向かってずっとこう、あ、OK ですかって顔、視線をくれたんで。
あ、本当ですか。
いや、そう、
いいとこ、いいとこいらっしゃるんですよ、絶対もう。
あ、そうです。
もうこっちが見やすいところに多分いらっしゃるんで。
ああ。
はい、視線をこう送りやすいっていうか。
はい、はい、
はい。はい、思いますよ。
いやだから僕今飯塚選手の写真がもうすごい山ほどあって、もう
あ、本当ですか。
はいはい、もうこれ、
いや、ありがとうございます。
これからいっぱい出していこうと思って、はい、
うん、あ、いいですね、お願いします。僕も欲しいです、それ。
そうですか。
欲しいです。
いやいやいや、
意外に写真ってさ、なんか自由に作った写真って僕から持ってなかったりするんだよ、うん、
持ってないんですよね。なんか使えなかったりとか、見るだけで終わってしまうとか、自分の中で使えないですよね。
ああ、そ
うだ。だからなんかこう、写真くださいって言われても、これ使っていいのかなみたいな写真とかあったりするんで、
はいはい、
そうなんですよ。もらえるとすごい嬉しいよね。
嬉しいです。しかもすごくいい写真ってなかなか手に入らないんで、使える。
はいはいはい、はい、はい。そうですね。この前の世界陸上のドーハの時とか、飯塚さんとか2走なんで、意外とみんな写真撮れてないんですよね、なんかね。うん、
ああ、そうですよね。やっぱ距離があったりとか、
うん、
で、ゴール地点でもなかなか合流できなかったりするんで、2走は。
そうですよね。
はい、
あそこ、
なんで、そうなんですよ。
バットマンとあそこもごちゃごちゃしちゃうから。
ごちゃごちゃしてて、映るポジションがなかなかないですよね、あれは。
はいはい、はい。うわ、ではいっぱいなんか、これから撮れるなと思って。本当今回から嬉しいですね、
はい、
うん、
あ、ありがとうございます。
いやいや、今日はあの横さん、あのどういう話題をしていきましょうか、
うん、いやーでも、
うん、
どうですかね。でも今年の真面目な話だと、
うん、はい、
今年の位置づけどうやってトレーニングしていくのかなとかちょっと聞いてみたいですね、う
ん、はいはい
はい、あ、そうですよね、
はい、7月ですし、普通だと、あ、今月オリンピックだよとかって言ってる時期ですよね、本当。
そうです、もう代表が発表されてるところですよね。
はい、
本来であれば。
本来であれば。
うん、なんかこうね、まあ、もともと、まあでも、まだ標準は切ってなかったんですよ。
そうです、まだですね。
ね、だから、
はい、
でも今年切ってもまあ仕方ない部分があると思うんで、
そうなんですよね。
まあ、どういう、こう、戦略というか、
はい、
計画を立ててるのかなって。まあでもなかなかこう計画通りにもいかなそうだなって気も、僕もね、2月にじゃあオーストラリアって言っても本当にオーストラリア行けるのかとか、
はい、
うん、なんかこう考えてもしょうがないようなことも結構たくさんあるんですけど。
そうですね。何が起きてもおかしくない状況で。
うん、
そうですね。やっぱ来年オリンピックある前提として僕はスケジュール組んでるんですけど、うん、ってなると来年は、まあ、今の時期に日本選手権が行われてっていうサイクルがまあできちゃう、うん、できてるので、まあ今シーズンは10月に日本選手権あるんですけど、まあ、来年のシーズンを見越して日本選手権の当日の日に僕はタイムトライアルやったりとかで、練習のスケジュールも、まあ、来年のサイクルを見越してやってますね。今だからこのタイミングでピークを持ってきて、でこのタイミングで練習をちょっと抜いて、でまたこれで練習上げてっていうのを来年のスケジュール通りにやってるっていうイメージで、なので例えば今年の日本選手権出るんですけど、そこにマックスのピークを持ってこれるスケジュールでは組めなくて、う
ん、
そうなんですよ。なので来年のサイクルでやってます今、練習のスケジュールでは。
ってことは6月のとか先週ぐらいに TT をやったんですか。
ちょうど日曜日に TT をやったんですよ。で そ, の、ま、それ向けて、うん、その1週間前に調整したり2週間前に調整したりしながら同じサイクルをして、でカレンダーにももうそのなんでしょう、ちゃんと今まで通りの試合のスケジュールは消さずに書いてあって、で一応意識はしとくっていう、
うん、
そのタイミングの、
うんうんうん、
はやってますね。
結構他の選手も一緒にやったりしたんですか。
あ、それはもう自分その選手とかいないので、後輩とかその大学で学生と一緒にっていうイメージで、
うーん、
はい、
どうでした、
でしたね、
うん、聞いた
ですね、やっぱり自粛明けてまだ3週間4週間トラック走ってそのぐらいしかなってなかったので、うんうん、まあそう考えれば割と良くて、
うん、
でもトラックの走り方がまだしっかりできてなくて、芝生が多かったので、
うん、
足を回しちゃうとか、あとは芝生ちょっと不安定なんで足で噛んじゃったりとか、そういう癖がまだ残ってて、
うん、
なんかトラックでの走りがちょっとまだしっくりきてない部分があるので、うん、まあ、それを考えればタイムとか走り自体は良かったんですけど、
逆にそういう不整地とかそのコロナ期間生きたのがあるんですか、
はい、あ、バランス感覚とかその設置の安定感って言ったらすごくついてたので、そこはプラスになってて、 で、例えば普段のトレーニングとか筋トレとかするときも、片足のエクササイズとかするときも結構安定性出たりとか、普段無意識に不安定なところで走ってると、そういうところで効果出てるんだなっていうのは思いますね。はい。はい。
どう、久しぶりに、僕らはもうタイムトライアルやったんですけど、
はい。
無駄に盛り上がりまして。
あ、本当ですか？
まあ、西口さんにも来ていただいて。
いやー。あの、TT がこんなに面白くなるとは思わなかったんですよ。うん。
すごい面白くなったんですか？
あの、うん。あの、なんですかね、あの、撮影者と、なんかこう、タイムを取る人みたいなものが分かれていくと、なんですかね、はい、その、うん、会場に入った時から、練習の一環で来てるなっていう雰囲気と、あ、これ本番だぞっていう感じで来てる選手のこう、テンションの違いとかも出始めて、
あ、
そっからなんか物語が始まってるぞ感がどんどん出てくるんですよ。で、で単なる TT としてもまあまあ面白いんですけど、まあそこにストーリーが結構絡んでくるんですよ。なんか、
うん、あ、それぞれの、
はい、単なる TT なんですけど、例えば、横さんのところで行くと、こう浦部選手ってこうあの1500と800の日本選手権取った選手が横田コーチと対決をすると。
うん、おお。
で、横田コーチと、あとマーロンコーチ、ストレングスコーチと、
はいはい、
それと1600を TT すると。うん。
はい。
それだけで、なんかもう、
すごい。
なんか、なんですか、プロレスみたいなんですよ、なんか。
そうですね。なんか、活気もあり。
活気もあり。そして、うん、その男子組の1600も、その、横さんのところにこう一緒にトレーニングしてるグループの中で、こう、うん、アミシャークスっていうその、まあ、クラブチームと、そしてあと DNA からあの横さんのところでトレーニングをしている立澤選手がこう走ると、
はいはい、
で、
はい、
アミシャークスのメンバーはもう揃いのこうあのブルックスのウェアで走って、で立澤選手はこう、ナイキのウェアで走って、こうナイキの契約選手ですから、そのナイキ対ブルックスみたいな構図になってる。なんか全部にこうストーリーがこう生まれてきて、うん、でそれ今までだったらそれが何分何秒で誰が一番速かったですってこう数字の結果だけだったのが、その過程までをちゃんと動画に収めたことで全部物語として見れて面白かったんですよ。
うん、で格闘技のその煽りビデオから、
そうそう、煽りビデオみたいな感じで、はい、
そういう感じの、
はい、で終わってからその撮った動画をみんなで見ながらネットで大反省会ってなったんですけど、ここまでこう、ね、なんか走る前で走って走り終わったっていう感じで、単なる TT なのになんか一粒で三つ美味しいみたいな感じの、
うーん、
うん、あ、ここまで遊べるんだっていうことに、遊べてるちょっとあれですけど、
はい、
うん、いやなんか僕らもなんかこう、うん、後で、まあ、ビデオ撮って、うん、それまで楽しむっていう前提で行ってたんで、
うんうん、
なんかこう、まあ、撮られるだから試合の時にちょっとこうウォーミングアップエリアにカメラ入ってるとちょっとムカつくじゃん、ちょっとやだ、
はいはいはいはい、
嫌なんだ。
嫌ですね。やっぱこう結果
集中してる時に、
はい、集中してる時に近くとか来られてとか撮ってる感じがあると、
はい、
僕ですら嫌なんで、多分ゆっかくんとかもっと狙われてると思うんで、多分嫌だと
思う。ああ、そうですね。集中してる時はちょっとそうですね、気持ちが切れちゃうような瞬間あるかもしれないですね。
まあ、ある意味なんか TT ってそれもなんかコンテンツだと思い始めると。
はいはいはい。
おお。
その、なんだろう。こう、それこそ200とかだと20秒で終わっちゃうものが、ウォーミングアップの、例えば何をしてるかっていうか、表情がどうだとか、うん、一瞬どういう会話をしてるか、どういう表情をしたかみたいのが残ってるだけで、あ、飯塚って実はこういう感じなんだとか、
はいはい、
このステージでは、あ、なんか、リラックスして集中できるんだなとか、あの、ね、1分前に集中できるタイプなのか、なんかこう、そういうこともなんかこう盛り上がったりして、なんか意外にこう、TT は TT ならではの、なんか味わい方があるんだなっていうのを、うん、なんか僕らは、手に感じてた。
あ、なるほど、そうですよね、うんうん。見てると面白そうです、それ。今想像しましたけど。
うん、結構ね、うん、自分たちよりも結構なんか楽しかったですよね、あのね。
楽しかったですね。うん、
へえ。
だからもう
TT の新しい可能性が。
近所の実業団の人が、実業団のランナーが、
はい、はい。
あの、フラット見に来たよみたいな感じでこういるんですよね。いるんですけど、まあまあ、ちゃんと箱根駅伝で区間賞を取るような選手たちがこうフラット見に来たんで、うん、その選手たちに GoPro 渡して、横は橋の取ってって渡すと。
マジか。
うん、だからその完璧な映像を撮れるわけですよね。こう。
すごい。
GoPro もすごい手ブレ補正が効いてるんで、そのトップスピードについていける選手たちだと、すごい映像が撮れるっていう。
結構ブレがあれですか？大丈夫なんですか？
大丈夫、大丈夫です。はい。
あ、そうですか。
うん。で、やっぱり、それぐらいこう、レベルの高い選手になると、こう、普通にこう、走ってても、スピード出しても上下動がないんで、ちゃんと、体自体がスタビライザーみたいなところもあって、結構映像もちゃんと撮れてるんですよね。
ああ、うん、走りが、そもそもブレがないってことですか？
ブレがない。うん、
ああ、すごいですね。
で、よく自転車とかで撮ってる人とかもいるんですけど、横で並走して、中長距離とかだとあるんですけど、自転車じゃなくて、走りで入ってるんで、インレーン入ったりするんですよ、なんか。
うん、
真後ろについたりとかって言って、そういうこともできるっていう、うん、これはなんかこう、迫力がありましたね、なんか、うん、
もうあれですね、飯田選手でもやりたいけど、
はい、
でも追いかけられないです。
そうですね、
もういいです、
もうそうですね、短距離メンバー同士でみんなで取り合うっていう、
そうですね、
ぐらいですよね、いいですよね、近くで走りながら取るって。一番リアルな映像が撮れそうですもんね、そうそうそう、やっぱり足音とか息遣いとか含めて、
はい、だから200とかだと100-100に分割するってことできますよね、
うん、あってことですね、
はい、で
分割、は
い、直線に入ってから直線担当がいてそっからね
そうですね、2人で分け合って
2人で分け合ってとかできますよね、
カーブはね、インレーン走ればいいんで、多分いけると思う。
そっか、距離が短くなるから。
ですね、そうですね、インレーンだったら全然多分いけますよね。
うん、
まあ、いけないと思うんですけど。でもまだ可能性あると思うんですけど、
そうですよね、
あのコーナーリングもやっぱ近くで見たいなって思う人絶対いると思う。う
ん、
あ
ですね、自分でも見て分析したいですもん。
ああ、そう
ですか。後ろとか横とかで見て、
うん、
細かい動きとか、設置の感じとか。
今度マロンっていうのをちょっと。
本当ですか、マロさんスピード出そうな体してるんで、
4年ぐらいだったら多分いけると思うんです
よ。いや、いいですよ、取ってもらいたいですよ、
はい、じゃあ NTC で
取ります、はい、取ってほしいです、
はい
はい、確かになんか、うん、中長距離は OTT とかで間近で見る経験はしましたけど、
うんうん、
短距離まだ間近で見たことないですね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
俺一般種目全部、あ、一般種目って短距離、跳躍、投てき、ほとんどが多分近くで見れないですよね。見れば面白いのは分かってると思うんですけど、
うん、
はい、選手としては。
中長距離選手でも目の前通ると風がビュンって吹くんで、短距離選手が通ったらなんかすごそうですよね。
はい、それぞれの凄みが、中長距離もこんなスピードでもう一周行くのとかってあるじゃないですか。
うんうんうん、そのスタンドだとなんかそんな速く見えないんですけど、
う
ん、近く行くとむちゃくちゃ速いじゃんっていうのは、
そうです、そうです。
よくわかるんですけど。
それぞれの、短距離だったらそうですね、うん、あのブロックのガチャンっていう音だけでも迫力出ますし、はい、
そうですよね。
出だしのスピードとかも含めて。はい、
うん、確かに。
スパイクの音やばいっすよね、なんか。
すごいですよね、ガチャンっていうの、最初の、はい。
はい。それ見たいな、近くで。
いや、いいですよ。やっぱ耳と目で楽しめるっていうのがいいですよね、
うん。
はい。
200とか、こう、カメラが向こうの方だから意外といないんですよね、なんかこう、テレビカメラとかもなんか数がちょっと少ないんですよね、
あ、そうなんですよね。
はい。
直線に入って日本選手権は横でこう追ってくれますけど。
はい。
うん、
はい。カメラはなかなかないですよね。
そうなんですよ、
ね。コーナーは。うん、はい。
200はだからスタート見に行くのがもう誰もいないからもう嬉しくてこう
すごいですね。結構競技やってても、はい、ホームとのギャップがすごいあるじゃないですか。
うん、
だからお客さんもやっぱ割とコーナーのスタートって少ないので、
うん、
静かなところから人がいるところにうわーってこう入っていくような感じなんで、うん、200だと、
うん、
そこが独特ですよね。
そうですよね。
はい。
セリクでも200のスタート誰もいないですもんね、なんかね。
いない時ありますよね、
はい、
うん。そうなんですよね。もう声が結構聞こえますよね。
そうですよね。
近くだ少ないので人が。
人が、うん。
はい。
だから今回なんかセリクでライルズがこうで元気玉取った時誰もいなかったと思う。
元気ちょっと元気玉小さかったかもしれないです。
そうですか。
はい。
はい。
元気が少なかったですね。
そうですよね。 やっぱり近くで見れるような感じのことが今回日本選手権でお試しができるようにこう阿比津さんなんかこう企画書書いてくださいよなんか、
ね、近くで、うん、近くですね、
うん、100の直線のカメラとはなんか、うん、GoPro とかで撮るのってなんかちょっと違った臨場感がある気がするんですよ、
うん、そうそんな感じ、うん、
あの滑らかなやつだと逆にスピード感が出ないっていうか、うんうんうんGoPro とかで本気で追っかけてるやつの方が、なんか微妙に、
う
ん、
で、そうですね。
スピード感がある気がするんですよね。うんうん
うん、いいカメラだと遅く見えるんですよね。
そうなんですよ。
それすごいわかります。
なるほど、なるほどね、
はい。日本選手権とかなんか、ゆっくり見えるもんね。
そうなんですよ。綺麗なので、そうですよね。わかります、それ、すごい。
ああ、確かにこう、並んでこう、ラストの、なんかこう、どっちが勝つかみたいな感じのやつって、結構ブレがなくて、
はい、
うん。確かに、スラーッと流れていきますよね。うん、
そうなんですよ、うん。練習でも携帯で撮るのが一番早く見えますよね、やっぱり。
ああ、
はい。まあ、そういうレベルで。はい。
200でバーチャルとかやろうとしたら結構大変ですね、じゃあね。
大変ですね。やっぱ最初は直線競技ですよね、やっぱり。
そうですよね。
うん、100ですよね。うん、はい。
へえ。楽しみだな、でもな。でもうんでも日本選手権その6月に今一回ピークを持ってきたっていうことはなんかその時にこうなんかまたそこまでこう気持ちまで持っていくもんなんですかね、そう体だけなんですかね、その時っていうのはなんか
まずは第一優先はその体のその、はい、慣れとかサイクルとかっていうのと、うんまあ、気持ちもできる限り上げていくっていう、
うん
う
ん
うん、のでモチベーションを上げる、例えば自分がいい走りをしている走り者の動画とか、
はいはい、
練習の動画とか、まあ、そういうのを一回見てモチベーション上げたりとか、うんまあ、そういう程度ですね。あとはもう自分で何とか上げていくっていう、感じですね、はい。
飯塚選手は、
はい、
僕最近好きなのがこう選手が覇気を出す瞬間がすごい好きで
覇気ですか、
覇気がすごい好きなんですよ、なんかこ
うそうなんですか、
なんかそれなんか横さんを見始めてから好きになってたんですけど、はい、急になんかそれまでこう笑顔だったのに急にこうもう感じの悪いぐらいまでにこう
そうですね、
なるじゃないですか。で飯塚選手もこうずっとこう今みたいにこう人当たりがいいんですけど、急にこう、うん、悪くなっていく瞬間があるんですよね、多分ね。
ああ自分でもそうです。後で映像見るとなってますね。
なんですか。
なってると思うんですけど、これ短距離も特に100の時は特になんですけど、
はい、
やっぱみんな真剣になるじゃないですか、ウォーミングアップぐらいから、
うんうん、
前日とかあったら、うん、おーって前日練習とおーって喋ったりするんですけど、はいはい、本番のアップ中って、うん、やっぱその悪くなるっていうか、うんすれ違いのまま喋らずに、うん、こうちょっとすれ違いの時にバチバチするような感じの雰囲気になるんですよね。
うんうん、
多分みんなギャップを作ってると思うんですよね。やっぱり入るためには抜いてないといけないじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい、
うん、なので、できるだけオフを作っといて直前まで、一気にグッて、うんうん、集中するっていうか、
うんうん、
まあそういうのはあると思うんですよね。無意識に作ってると思うんですよね。
うんうん、
はい、
逆にあんま集中しない人とかいるんですか？
誰でしょうね。ずーっと一定の人どうでしょうね。いや意外といないと思いますね。
いやみんなピリッとするんですね。
しますね。で終わった瞬間に、
うん、
表彰式とかの時に、うん、あの時やばかったねとかって話してるんですよ。
あ
の雰囲気やばかったねみたいな。あの時顔やばいねみたいな。その話は結構しますね。
あやっぱみんな見てはいるんですよね。
そうですそうです。終わった後すごい喋るじゃないですか。やっぱり緩和されるんで。
飯塚選手的に、はい、おすすめの覇気は誰ですか、
うん、
おすすめの覇気ですか、
うん、おすすめの覇気出すって言
ってた。どうでしょうね。誰だろう。
こいつ、ちょっと、やべえな、
うん。
でも、やっぱり、ハキーム君は、
うん、
独特ですよ。なんかもう、いかにもガッっていう感じもなく、
うん
うん
割と一定なんですよ、彼が一番。ず
ー
っとこう、はいはい、ノーホンとしてるんだけど、なんか狙ってるような雰囲気がする、あるんで、
うんうんうん、
そこって彼が一番特徴的な覇気なんで、
うん、
キリュウとかはもう、まさしくグラッてこう入るようなイメージで、
わかる。
もう本当にガッと入る、うんうん。で、そうですね、な感じなので。
確かにこうハキームがこう出てくるときはまだおしゃべりしながら出る感じがありますよね。なんかね、
そうなんですよ。なんか、うん、でも絶対 あのオンにはなってると思うんですけど、あの独特な雰囲気すごいですよね、やっぱり。
確かに桐生選手はなんかもうボクシングポーズした時点で入ってますねって感じですね。
もう彼はもう完全にオンになってるんで、
はい、
はい
はい、
人に結構みんな違いますよね、雰囲気が。まあ、海外の選手とかだともう鼻息すごかったりするじゃないですか、ね、ドフンフンしたりとか、
はいはいはいは
い、うわーって言ったりとか、
うんうんうん、
でオンヤバックスの時も横でなんかフンフンするやつもいっぱいいますけど、
は
い、
はい、日本だとみんな独特な人多いですよね。
あ、
はい、
へえ、いろんな人の吐き
気になる。吐き話はなんかどの種目でもなんか盛り上がりそうです、
うん、中距離はどうなんですか、もう結構入りまくる人いるんですか、種目からどうなんですか。
あ、浦部さんも、うちの浦部さんも入ります。
あ、そうなんですか、
もう
出しまくりですか。
僕のこと見えてない。
あ、そうなんですか。へえー、あ、もうそれだけもう集中してゾーンに入っているっていうか。
ゾーン、なんか本当にこう、なんかこうなる。
へぇ、もう視線も一定にするっていうことでしょうね。
うん、まあまあキョロキョロ全然しないし。
しないでほしいね、
うん。
うん。なんか見るとやっぱそうですよね。集中できなくなっちゃうんですよね。キョロキョロすると。
そうです。でもなんかこう心配っぽい、こうのと、やっぱこう入ってるのとかってやっぱ違う。
はいはいはい、はい、はいはい。
ありますね。
うん。選手ってちょっと心配っぽい、なんか、あ、この子はダメだっけみたいな。なんかわかるん
ですよ。はいはいはいはい。
うん。短距離はあんまないと思う。
ああ、うん。例えば、なんか普通の、なんでしょう、日常で悩んでて、ぼーっとこうずっと見てるようなのが、ちょっとイメージっていうか。
そう。
心配。ちょっと心配そうにこう、なんか。
そうそう。
ああ。完全に入ってるかどっちかって、それすごいわかりますね。
あ、ただ、まあ、心配そうで強いのが新谷さんなんですけど。
はいはい、はい。
ああ、
新谷さん。あれも独特だと思います。
確かにそうですね。
新谷さんは日本選手権出てる選手全員の中で一番不安そうですよね。いや、マジで、マジで。
確かに独特ですね。
はい。招集所から動い、なんか移動してる間ですらも、なんか不安そうな顔ですからね。だから
短距離いないです、
うん、でポジティブで、ポジティブで強いタイプとネガティブで強いタイプが2ついると、いるんで、短距離で、
うん、ちょっとネガティブタイプってどういう人ですか、なんか
ネガティブ系は。
山形はまさしくそっちタイプなんで、自分でも言ってましたけど、彼は自分でも言ってて、だから失敗したくないからちゃんと準備をするしっていう、うまくいくはずだってやるんじゃなくて、うん、失敗するかもしれないって思いを持って準備をするタイプなんですよね、彼は。で、走る前もやっぱ緊張すごいするし、うんうん、結構試合前もやっぱ借りたいっすみたいな気持ちあるって言ってましたけど、それでだからこそ準備をすごいちゃんとやるっていうので成功してるタイプだと思うんで。はい。
でもなんか、ニーヤと似てるけど、二人ともなんか世界の舞台強いじゃないですか。
すごいですよ。
なんか、そういう方がいいの
かと思いますよね。だ結局やっぱ準備がちゃんとできるかとかってやっぱ大事なんでしょうね。なんとかなるって思ったら、なんとかなんないことあるじゃないですか、
うんうん
うん。だからそういうことなんでしょうね、多分。
飯塚選手は どっちタイプ、ポジティブ
になってどっちですか。最後はポジティブに行きますね。で、僕の場合は、失敗するときってほとんど背伸びした結果を求めてるときが多くて、
うん、
例えば何でしょう、現実的に今調子がこのぐらいで、まあ、多分このぐらいっていうタイムは予想はできるんですけど、それ以上やっぱりなんとか出したいとか、
うん、
結構な上のタイム出したいって思うと、スタートラインの時になんかちょっといつもと違う動きしちゃったりとかして失敗するっていうことが結構あったんですよ、
うん、
だからどっちかというとポジティブにいくタイプですね。なんとかいけるんじゃないかとか。はい。
リレーの時とはちょっと違うんですか、個人種目と。
ああ、そうですね、まずは走ってる感覚が全然違うんですけど、
うん、
個人種目だと、まあ、ゴールに向かって、まあ、もちろん走るんですけど、リレーって人に向かって走るじゃないですか、
うん、
そこが全然違ってて、目標があると人間ってやっぱ走れるんですよね、うん、なんて僕リレーすごいいい走りできるんですけど、
うん、
その、まあ、リレーで渡す人の方をずっと見て、
うん、
走ると集中できて走りに、なんかうまくいくんですよね、目標があると。
そのレース前の発揮みたいなのはどうなの？
どっちかというとような気持ちで走るんですよ、リレーも なんか運動会の最終種目のリレーで行くぞみたいな、うん、そんなイメージでリレー走るんですよ。なんか
勢いでリレーはみんな楽しそうっすよね、走って。
そうなんです、そうなんですよ。割と、うん、で、もう開き直るんですよ、入場する前に。
うんうん、
あそこの招集所終わって最終コールのゲートの目の前だとみんなやっぱ集中して、
うん、
ただ、たぶん、ちょっとため息をふうって吹いたりとか、
うん、
なんか、よっしゃとか手叩いたりとか、うん、こう気合を入れて、ちょっと、うん、ちょっとこう、怖がりながら、うん、自分をなんとかこう振り立たせるようなことをするんですけど、で、試合始まって、みんなでスポーツして、競技場入るときに、もう開き直って、行くぞみたいな
感じになるんですよ。全然違いますね、テンションが。
そうですね。結構みんなそうです。他の国の選手も、
うん、
まあ、強い選手たちもやっぱりちょっと緊張したりとか、で、わーわー叫んだりしてって、入るときに開き直るっていう感じですよね。はい。
でもあのリレーの時の、あの、うんうん、なんか、一走ももちろんなんか失敗したら自分の全部責任、なんかフライングした方がいいじゃないですか。
うんうん、そうですね、そうですね。
あの、うん、僕も何回か出たことあるんですけど、あの、はいはい、待ってる時の、こう、そわそわ感ってトップの選手もあるんですか、
はい、ありますよ、あります、あります。僕、後で気づいたんですけど、うん、2ってまだ僕楽だと思うんですよ。4って待つんですよ、30秒ぐらい。あの待ってる時間って、ヨウさんも言った通り、うん、その、そわそわ感、いろいろ考えるじゃないですか、一層にそのバトンどうだったとか、どうで、うん、今どういう状況だって、いろいろ感情がうわーってなりながらスタートだして、バトンもらうんで、待つのが長ければ長いこと大変なんですけど、1はみんなの思いを背負って、バトンでスタートするんで、フライングしたらとかってあるんで、大変だと思いますし、だから、それぞれ大変なところが。僕は1と一緒にスタートする気持ちでスタートラインに立つんですけど、
うん、
なので待つ時間は短いんで2走は割と好きですね。
あのいつこうなんですか、こうちょっとこう重心低くしてみたいなってなんか決まってんすか？
用意バンがなった瞬間ですね。もうすぐ倒します。はい、2、そうですね、2の時ですね。
4の
時は3がバトンもらった時に倒します。もう結局前の走者がスタートしたらですね。
ああ。
はい、
うん。マニアックすぎた。
いやいやいや。
そうですね。渡った瞬間、もうできるだけ他のチームを見ないようにして、どれだけ真っ白でスタートできるか大事じゃないですか。いろんな感情がどうしやばいとか失敗してるとかうまくいったとかってない、何も感情がない時にスタートするのが一番いいと思うんで、絶対自分のチーム以外見ないです。
あ、
うん、はい、もう絶対その前の走者だけずっと見るっていう。
あ、
はい、
走る場所によってちょっと同じ短距離選手でもマインドが違いますね、やっぱりね。
これ多分全員違うんじゃないですかね、どんな気持ちとか。あえて見ないっていう人もいるんで、ずっと用意バンって普通見るんですけど、1走の走りを、うん、2、3、4って、
はいはい、
1のドンの瞬間もう違う方向いてるとかっていう人もいるらしいので、はい、
話してるだけで緊張してきた。
いやいや、汗が前にこう高平さんがこう、まあ、3走のスペシャリストとしてこう、
うん、
考えてごらんなさいよと、目の前にこう、はい、原付がこうなんか7、8台並んでこうこっちに突っ込んでくると思ったら普通の気持ちで立てないですよとかっていうことをおっしゃってて、はいはい、あの、
うん、
トップスピードで来るのを待つパターンと、こう、コーナリングで待つパターンとか、はい、まあ、なんか、はい、多分気にする場所がそれぞれなんか違うんでしょうね、なんかね。うん、
そうですね、コーナーにマークを置いて出る、うん、2走はコーナーにマイクを置いて出るので、うん、で、3走は直線から出るんで、
はいはいはい、
直線だと、うん、コーナーと見え方やっぱ違いますよね。あと走り方とか、例えばストライドが大きい選手は意外と一歩でゴーンって来たりとか、ピッチの人はなかなかテープまで来ないとかいっぱいあると思うんですけど、
はいはいはい
はい、どれだけ我慢して待てるかですね。基本やっぱ早く出ちゃう、待てないんで、レース展開が多分不利だと早く出たいって感情あるんで、
うんうん、
急がずにもうどれだけ耐えられるかっていうので、でいい時は、粘っちゃう、いいところで来てるから失敗したくないっていう気持ちが強くなるんで、遅く出ちゃうんですよ。
あ、
だからレース展開やっぱなんとなく見えてるんで、うんうん、見ないんですけど普段は、うん、でもそのレース展開によって早く出ちゃう遅く出ちゃうっていうのがあるんですけど、はい、そうですね。
だいたいこう、まあ、そんなにこうなんですかね、大きくこう なんかタイムが変わるわけじゃないから、大体こう、レース、こう、レーン並んだ時に、まあ、順位が大体この辺かなっていうのが、大体見えるじゃないですか、リレーの場合って。
見えます、見えますね。
うん。うん、で、それがプラン通り行ってるかどうかっていうのをずっと見てる感じなんですか、なんか。
プラン通りは、うん、あでも見ないですね。全然、その時の、その瞬間だけを見てるっていう感じですね。特には、理想ど、その想像通りっていう感じでは見ないですね。
ああ。やっぱ横さんリレー面白いですね、聞けば聞くほど、うんうん、リレーバーチャル向きじゃないですかね、こうあんだけは
バーチャル向き
向き、うん、やって
み、ま、マイルの時はどうですか、
うん、
マイル感想は、
あそうですね、マイルマイル、そうですね、マイルも前回セリクもマイル走ったんですけど、
うんう
ん、いやマイル気持ちは、うん、もう最後まで前向きにしきれないんですよ、やっぱり。もうどう走ってもきついじゃないですか、もうあれは。
うん、
もうそのもう分かってるじゃないですか。
うん、
きついけど一瞬じゃん。
そう一瞬、そう一瞬ですね。もう一瞬で200メートル通過するじゃないですか、あれって。
うん、
いや200までになる。
そうですね。僕の走りのプランだと、うん、60か80ぐらいでどれだけちゃんとスピード上げられるか。だけなんですよ、マイルだと。
10から80。
もうそこが全てなんですよ、自分の中では。
あ、
もうそこで上がらなかったら、絶対いいタイム出てないんですよ、自分の中だと。
あ、
なので、60から80で、できるだけ楽に自分のトップスピードの 85% ぐらいまで上げられるかどうかっていう。あとは、そのスピードを殺さずにずっと最後まで行って、疲れたらバンディングみたいな走りをしてゴールまで行くっていう僕のプランがあるんですけど。
疲れたらバンディングすんだ。
はい、そうです。もうきつっで足が回らなくなった瞬間に大股に変えるんですよ。
おー面白い。
それはなんでそうなったかっていうと、2回前のアジア大会、うん、インチョンの時に僕 4K 走って45分後くらいに丸走ったんですよ、決勝。
やば。
そうなんですよ。あの決勝で、あのインタビューもせずに、そのまま招集場まで行って、マイル走った時があったんですけど、2014年に。で、僕3走で、バトンもらう前から足パンパンなんですよ。で、これどうしようどうしようって、もううわって思いながらバトンもらって、100メートルぐらいで足来ちゃって、で、なぜか大股になったんですよ。
うん
で、最後まで走れたってのがあって、それからその走りにして、しました。
マイルは。
マイルは疲れたら大股で行く。はい。
あ、じゃあこう、バトンもらって第一コーナーからこう出て、第二コーナー手前ぐらいでもう決まっちゃうわけですね。じゃあ飯塚選手。
自分の中ではそうですね、スピード乗せられるかって。バックストレートはもうそのまま気持ちよく楽に行くので、もう上げれないですね、それからはずっと。
あ
はい、
あじゃあそこで見るのが一番いいですね、なんかね。
はい、
飯塚選手はあのマイルはそこで見るのが一番いいですね。なんか
そうです、一番そこが。そこだけ集中して。あとはどれだけ無になれるかですね。疲れたとかって思うのがどれだけ後ろに行けるかっていう、それが水濠なのか200なのか300なのか。
うん、
だからもう疲れたっていう感情をもうなくすっていう、無になるっていう感じですね。
それは、なんか僕はちょっと陸上選手に伺いたいんですけど、やっぱり400っていうのは、やっぱりちょっと、
はい、
超えた距離なんですか、こう、人の能力を。なんか。
ラスト50は命を削ってる感ありますよね、やっぱり。
あ
でも800なんてもう特に大変だと思いますけど、やっぱ2周走るんで、でも400もそうですね、ラスト50ぐらいは、もう無理やり動かしてゴールまで行くんで。はい、
で横瀬さんとかはこの前あのおっしゃってて、ああなるほどなと思ったんですけど、僕はもう800に最適化されすぎてて1600とか無理だっておっしゃってて、
うん、ああなるほど、
400無理です。
400も多分なんか、うん、なんかあそういうもんなんだなと思って、だから飯塚選手とかこう100、200、400ってこうなんかオールマイティーにこうやってるような感じがあるんですけど、うん、本当はどこなんですかね、はい、なんか、うん、でも400はなんか走るの嫌だぐらいな感じのその気持ちに。
いや、疲れますからね、やっぱり。きついですけどね。でも好きですよ。やっぱりあの終わった後の あの感触っていうか、みんなで、運動会、本当運動会の。
ああ。
終わった後の爽快感ってやっぱ4距離マイルの方がやっぱあるの、ありますね。
なるほど、なるほど。
インカレのマイルいいよね、やっぱ
り。インカレのマイルはもう最高ですね。
やっぱマイルは一番インカレがいいと思う。
インカレが、マイルはインカレがいい。
応援のうわーってなってる中で、学校背負ってマイル走るっていうのは、一番いいですよね、やっぱり。
まあ、4日間とか3日間、なんかこう、応援もちょっと深夜2時のテンションぐらいで来るじゃないですか。
オールするぜみたいなね。
でも選手も、もうなんか 10本目のやつとか。
ああ、はい。そうそうそう。
なんかもう本当に、やけくそみたいな感じが、学生だから許される感じがあって、僕はなんか、インカレとかカンカレのマイルは大好きでしたね。
一番いいですよね。で、秘密兵器は来るんですよね、意外と。うわ、あいついるみたいな。普段400走んないだろうみたいな、100特化の人が来たりとか。
そうっすね。
で、そうなんですよ。で、かき回したりするんですよね、やっぱあれ。
ああ。
あれがやっぱ面白いですよね、マイルは。インカレは。
山形のマイルとか面白かったもんな。
いや、そうなんですよ。あれ来るからもう超盛り上がるじゃないですか。はいはい、どんな走りをするんだっていう。
はい、でもあいつ一回一走で垂れてますか。
もう相当垂れましたね、あれは。見てましたけど。
プロ派の剣なんですよね、100、200の選手をマイルに出す。
そう
です。あれが楽しいんですよ。
楽しいですね、賭けに出るチームとか。楽しいです。
マイルバーチャルどんどんやってほしいな、なんか、チームの個性が出ますよね、なんかね。
出ますよ、出ますよ、絶対。
向いてる人ってどういう人なんでしょうね、その400が向いてる人って。400を選ぶ人種ってどういう人なんでしょうね、なんか。
いや、どうでしょうね、それは難しいですけどね。例えば、なんか練習がすごい強いから400っていうわけでもないんですよね、やっぱり。そういうのもやっぱ全然違う話なので。
でもこう、
どういう人が
ですね、高野先生のこう、記録がこう、3000とこう、輝いてる、こう。
はいはい、そうですね、4秒7が。
はい、ずっとこう、あそこで時計が止まったままですけど、なんか、誰かが多分、こう、触りに行かないと、こう、変わらない世界でもありますよね、なんかね。
そうですね、4秒自体出てないですよね、ずっと。
ちょっと見てみたいですよね、なんかね。そこにチャレンジする。
そうですよね。なんかスピードもありながら、はい、やっぱ世界ではもうどんどんスピードある人が、もう200でも20秒切ってるような選手が400で普通に出てくるんで、まあそれだけの状況になってるんで、レベルは高いですよね、やっぱり。
うわぁ、面白いな、これからなんか。
はい。
でも短距離の見方がこうやってお話ちゃんと具体的に聞くとどんどん変わってきますね、やっぱりね。僕とかアビルさんみたいな、はい、人は特に、はい、
なんか長距離、短距離ってなんか、短いからあっという間に終わっちゃうから、なんて解像度高く見れないじゃないですか、
はいはいはい、
だからこうやって細かく聞くと分かりますよね。
そうですね、実際細かいかもしれないですね、結構。
200だって20秒で終わっちゃうんですよね、
そうなんですよね、一瞬で。
そうで、なんかニュースとかでもハイライトでポンポンポンポンひたすら流れますけど、で細かい話ってあんまないじゃない、
映像がもう流れて終わりですもんね、
そうそう、なんか長距離とかだと長い分解説者がいろいろ解説してくれるから、なんとなく分かったりするんですけど、短距離っていうのか、誰が一番でタイムがどうだったで割と、終わっちゃう
ですよね。あれ解説もできないですもんね、10秒で。あ、これで、腕振りこれでみたいにできないじゃないですか。だからそれはありますよね、解説の難しさとかも含めてですけど。
だからセリクとかすごいもったいないなと思ってて。
はいはいはい。
ま、ぶっちゃけもう、あーとか、うとかしか言えないじゃないですか、本当に。
そうなんですよ。絶対もう、ライブで無理じゃないですか、あのこうテンションで。
でもそれこそなんかこう、スローにして舐め回すこと結構できそうなん
で、絶対できますよ、これも絶対短距離やってる人だったら、スローにしてスタートのここはこうでしたねとか、でこの選手はこうでしたねとかって、
そうそうそう、
ちょっとこれ止めてもらっていいですかみたいな、
そう聞きたい、
絶対やっぱマニアックの聞きたい人いるじゃないですか、絶対。
はいはい、
ですよね、
意外とど素人マニアックな話の方が面白かったりしますよ、
聞けないの
か、僕なんか特に。
あ、本当ですか。
あるある、そういうの。
めっちゃ細かく出てきますよ、うん、スローリーしたら。
だって聞きたいこととかいっぱいありますもん、なんか、なんか、いつか聞いてみたかったなっていう中で、まだ、聞けてないんですけど、こう、ある時期、こう、慶応出身の選手がナイキのスパイクになんか白い紐を、なんか、特別な紐をつけてる選手がやたら多くて、なんか、あの紐何なんだっていうのが、ね、
そんなのあります
マニアックすぎる。
山形、小池、なんとか、まあ、誰もなんか、もう、みんな、長田か、なんか、もう、みんな同じ紐にこう付け替えてて、あの白い紐は何なんだとかっていうのがずっと、
すごいです、それ見てるの。
ずっと、
知らないですね、
それ。ずっと気になってて、なんか答えが出ないまま、こう、スパイクが変わっていくとか、なんかそういうのが結構ありますよね。なんか、
うん、なんでしょうね、その白い紐は。気になりますけど、ね。
僕の中でも慶応の白い紐っていう、なんか、日吉で編んでんじゃないかとかって言
ってたんですけど。日吉さんのやつですね。
日吉の組紐じゃないかとかって言ってたんですけど。
なんでしょう、それ。
いや、ずっと気になってるんですよね。だから、いつか誰かこう、分かってる人がいたら教えてほしいなと思ってる。
分かんなかったです。横田さん、分かりますか、慶応で。
全然分かんないです。
うん、ないですね。なんでしょう、
マニアック、
マニアック
です、ね、うん、一番マニアックでしたね。
そうそう、いやいや、すみません。いや、でもそういうのなんかいっぱいこうあって、なんかこうどんどん知れると嬉しいですよね。うん、うん、でも飯塚選手も昨日僕たまたまポンと見てたんですけど、水野の新作の発表会出てたじゃないですか。
は
い、
うん、あ、そうなんですよ、シューズの、はい、うん、エナジー、はい、
いや、ちょっとみんな今気になってますよ、水野、うん、水野の逆襲気になってますよ、なんか。
ありがとうございます。
だから、あんだけこう、接見したから、こう、はい、誰かやってくれよっていうのが、今、水野に託されてるっていう感じがしますよね。うんうん、
はい、うん、あ、もう、シューズ、もし合う方がいらっしゃれば、履いてもらいたいっていう感じですけどね、チョイスしてもらえれば、一回、ね、はい、気になってる人は履いてもらって。
うん、はい、短距離が、なんか、あれなんですかね、こう、その、まあ、この前、水野にこう僕取材に行った時があって、こう、
はい、
カーボンのシューズがこう長距離で話題になってると、
うん、そうですね、
カーボンカーボンって言ってるけど、
はい、
あんなものは俺たちは昔からやってたっていうのを水野の人が言ってて
あ、そうなんですか、
短距離のスパイクで俺たちはカーボン使い慣れてるんだっていうことを、
はいはいはい、
うんうん、その技術を持っていけばそれはできるに決まってる、それ分かってるけど、カーボンはもう俺たちやったんだって言って、だからじゃないやつをやる、はい、っていうのがなんか今回新しくできた、あ、シューズなんだってことを盛んにおっしゃってて、はあ、なるほどなと思ってて、
そうですね、今回スパイクのプレートが入ってるんですよ、で新素材のエナジー素材っていうクッション性がすごいあるのが入ってて、
はいはいはい、
ちょっと薄めなんですけど、
うんうん、
で反発があって、うん、で意外とクッション性があって薄さを感じないような、う
ん、カーボンだと硬いんですってね、なんかね、
う
ん、
あ、硬いですね、
はい、でその新しい素材だと硬くないんだ、そこまでっていうか、
はい、そうですね、
うん、その分おっしゃってる、硬くなったから、だから厚くしなきゃいけないんだっていうことを、その分だけ靴底が厚くなるんだって、それは分かってるって、
はいはい、
厚くしたくなかったんだよっていうことを水野の方がずっとおっしゃってて、なんか、
うん、そうですね、はい、違うアプローチして、うん、いろんな人に、うん、チョイスできる選択も増えると思うんで、
うんうんうん、
はい、それは面白いですよね、
うん、
絶対、
うん、飯塚選手の新しいスパイクもそういう感じになってるんですか、もうオリンピック仕様が多分もう本来だったら今履いてるべきスパイクですよね。
そうですね、うん、もうあったんですけど、もう去年のシーズンと同じようなスパイクで出る予定だったので、はい、引き続きそのスパイクで今走ってます。
あ、うん、今ちょっと水野のがどういうことをやろうとしてるか、やっぱりちょっと水野のね、はい、アスリートクラブのやっぱり飯塚さんにいろいろ教えてもらいたいですね。
はい、うん、そうですよね、はい。どこまで行っていいのかっていう感じですか。
ギリギリまでちょっとお願いします。
そうですね。
はい。僕マーベルのユニフォームも気になりますけど。
あ、うん、そうなんですよ。マーベルさんとコラボしまして、うん、
ね、
キャラクターも何種類ですかね。何種類かいるんです。いっぱいいるんで、まあアベンジャーズの。
うん。
そうそう。
はい。いろいろ人によって。違うデザインを履いてアピールしてます今プロモーションで、
ね、どうせしますよ、投擲選手の、うん、
はい、
彼がツイッターで言ってたのもなんか本物のマーベル出てきそうな、
ああ大地ですかね、あ、ハルクですね、あ、そう、ハルク、ハルクの緑のやつ
そう、あれ、はい、あれツイッター見てめっちゃ笑っちゃいました、
だいぶ目立ちますよねなかなか外で履くの抵抗あるかもしれないですけど
あれで、あれで試合とか練習とか、あ、練習とかやってるんですか。
やりますよ、陸上専用タイツなので、
うん、
はい、練習用で
めっちゃ面白い。いいですよね。そういうのも好きですなんか、
はい。結構、まあ、買いたい人は、結構人気みたいで、今。やっぱ、アベンジャーズファンがいっぱいいらっしゃるみたいなので、
うん、めっちゃかっこいい。
それで買ってくれるんですよ。うん、ありますよね。
めっちゃ面白いですよ。
なかなかユニークなデザインで。この海外の人とか好きそうですよね。
水着もいいじゃん。
あ、いっぱいありますよ。そうなんですよ。水泳の方もあるんで、結構可愛いのいっぱいありますよ。う
ん、これでジスの炭酸水に入ってください
。そうです。はい。その辺から、アピールして広めていかないといけないですね。
ああ。
はい。
でも、そうやって、でもあれですよね。そのメーカーも背負ってこう広めていくのも、飯塚選手のもう一つのお仕事ですよね、やっぱり、ね、
うん。そうなんですよ。自分はやっぱ直接メーカーに所属してるんで、
うんうん、
直接自分が広めたものを買ってくださるとか、あるいは作るものに対して携わったりとか、
うん、
まあ、それはすごい楽しいですよね、
うんうんうん、
はい、すごく楽しいです。
これからちょっとあれですね、こう準レギュラーとしてこう水の情報がどんどんここから出てきてると
思う。ここで情報提供、いや、もうオフィシャルなものであれば、
いや、オフィシャルの、あれなんですよ、世の中にこう出てくるこのシューズとかなんとかっていうのはこう、はい、まあ、いろいろ記事に書いてるのを読むんですけど、
はい、
明らかにプレスリリースのまんまなんですよ、やっぱりこう。
ああ、そういうことです、そういうことですね。
そうなんですね。はい、で、それとこう、例えば新聞社の記事の意向みたいなものがこう混ざって、はい、なんかこう、あ、つまんない記事になっちゃったなみたいな感じになるんですよね。なんかそれがこうすごく残念で、なんかこう例えばその新しいその水野の、長距離の選手のシューズとかだとこう、
はい、
東京オリンピックで石鹸じゃみたいな感じのことを書いてるんですよね、こうね、うん、
はいはいはい、
でも、うん、作った人は東京オリンピックじゃなくて箱根で履いてほしいって思って作ってたのに。
はい、そうですね。
でいや、フルマラソンも走れなくはないけど、とりあえずこう作ったのがハーフなんだよっていう、こう、
はい、
ハーフで、こう、今までこう、水野っていう会社が、こう、箱根駅伝のこうメインスポンサーの一つでもありながら、こう、箱根駅伝で、ね、選手が履いてくれないってことを、どうにかしてハーフで履いてもらいたいって、どういうアプローチができるのかっていうので、考えて作ったんだっていうことを盛んにおっしゃってて、
はい、
でも、こう、なんか日経新聞みたいな記事になると、東京オリンピックでみたいな感じで、いや、ちょっと作った人のもちょっと違うよみたいな感じになっちゃって、
結局それで現場に伝わっちゃうと、そうですよね、うん、変わってきちゃう
んです。そうなんですよね。
ね、やっぱり。
うん、で、そうすると、こう、東京オリンピックじゃって言って、なんか新聞記事にそうなってるんけど、ウェブ上では、なんかもう、ね、なんか日大とか、こう、創価の選手が、この靴だって言ってるんで、明らかに、こう、箱根駅伝って感じをしてるのに、
そうですよね。
そこに水町を起こっちゃうのがもったいないなっていう感じで思った
んですよ。そうですよね、うん。それはありますね。
うん。そういうの、なんか、一番近いとこから聞いた、こう、情報で、こう、いろいろ知りたいですよね、はい、なんか。うん、
結構短距離にも使えるんで、あのシューズは。
あ、そうですか。
はい、僕もずっと履いて練習はしてるんですけど、スタート練習もしたし、うん、
はいはいはい、
ダッシュもしてるんですけど、うん、かなり使えるので。
うん、
へぇ、
多分あのシューズのことを、まだ感覚を言葉にできてる人っていないんですよね。うん、
ああ、そうですね。
はい。
そうです、そうですね。
だから宣伝がちょっとこう、ちょっとぼんやりするんですよ。だから、それをなんかやってくれるのが、こういう選手が直接こう話したりとか。
うん、はい、
あのプロモーションのインタビューじゃない場所でこう話したりとか、そういうところで多分伝わっていく場所になるかなという感じがするんで、なんか、
う
ん、
そうして生の意見を、
はい、伺いたいですよね、
はい、
うん、だってアビルさんがこのね、こうやって陸上の番組とかでこうやって話したりとかしてるんですけど、アビルさんがこの前靴買ったってこうね、こう
タイムラインで言っちゃうの、言っちゃうの、靴買ったんですか、
靴買ったってきて
ランニング用ですか、
ランニング用、ランニング買ったとかってきてって、まあこういうね。
なんだよ。
いや、もう、びっくりですけど、某ワークマンの。いや、もう超安かった。もうこれでジョギングするわって言われてて。
おぉ。
だから。
徐々に上げていって、こう。
そうそうそう。そこ
まで。1900円で厚底履けるってすげえな。
安いですね、それは。
だから、アビルさんがこうやっていろんな靴を履いてこう覚えていくっていうのはやっぱりこうなんか一ついいんじゃないですかね、
うん、いや、本物の靴って2万円超えちゃったりするじゃないですか。
あ、しますね。
そうそうそう、
本物って
ワークマン、ワークマン、ワークマン、
そうそう、全部本物ですよ、
全部本物です。いや、ワークマン本当すごい、本当すごい、
うん、すごいですよ、質高いんで、
やばい、もうまさかのネタに動揺してます。
いやいや でも、アビルさんはアビルさんでそれで走ってすごい気持ちよかったりとか、爽快感があるんでしょ、うん、
うん。ありましたね、
うん。僕はなんかそれが一番だと思うんですよ。
そうです。長く走ると、やっぱり、うん、今持ってるアシックスとかの方が、やっぱりいいはいいですね。
なるほど。
ちょっと走る分には、うん、ワークマン楽しいですけど。
なるほど。
履くとわかります。
いやー、だから、あれですよ。今日はお休みしてますけど、柏原さんも。うん、柏原さんもともとこう柏原といえば水野だった人ですから。
いやいやいや、はい、そうですね。
他骨の人に。
他骨をね。
ありました。
なかったのか。
え、まさかですかそれは。
いやいや、まさかの、まさかの、まさかの。
それで、
うん、
まさかの。
まあいろんなメーカーの話とかしながら、はい。いやでもあれですもんね。水野のこう。会社の人がこうインカレとかそういうところにこう来てるの見るんですけど、本当に選手上がりの人が本当に来てますよね。なんかね、高見さんとかいますもんね。
ああ、結構そうですね。箱根上がりとか、はい、とか、うん、はい、多いですよね、選手ね。いろんな部署もそれぞれやってた人が多いんですよね。
うんうん、
はい、他のスポーツもそうですけど、
うん、
はい。
だからこう会社に行って話すと、よくぞ聞いてくれたみたいな感じで、すげえ嬉しそうにこうみんな話してくれるんで
楽しそうに、
はい、すごい面白い会社だなと思って。
そうですね、愛情はすごいあるかもしれないです。自分のそのやってる競技の開発に対してとかは、
はいはい
はい、
うん、はい、
うん、
いやなんか今までのそのマーケティングとその制作のところが別々だったのが、それが一緒になったってことをこの前盛んにおっしゃってて、だからなんかこれから作る体制とか出来上がってくるものがどんどん変わっていくんだってことが、なんか今後の水野らしいんですよね。だからすごい面白くて、なんかずっと注目してるんですよ。なんか、
うん、いろいろ変わってくると思いますよ。それやっぱ変わっ、いい方向に変わってると思うんで、
は
い、
なるほど、楽しみですね。うん、
はい、
阿部さん、なんかこうやりたいことありますか、こう飯塚さんと、
うん、やりたいこと、
うん、
ありますか。
え、でもちょっと今回の回では聞ききれなかったんですけど、オリンピックのメダリストの景色はちょっと聞いてみたいなって。
ああ、そうですね。はいはいはい。
うん、いや、で特にこう陸連側としても、うん、僕その時、はい、若干候補やってたんですけど、
リオの時、
うんうん、そう、リオの時、うんうん、やっぱ、はい、メダル取った後ってメディアさんからすっごいいっぱい問い合わせ来て、
はい、
でもうテレビもそうですし、雑誌もあといろんなイベント、うん、で、
はい、
そういった時に多分なんていうのかな、陸上競技が銀メダルではありますけど、リオオリンピックの時のメダリストの中でも、多分みんなの記憶に残ってる種目の一つに、絶対リレーは入ってて、
うん、はい。
で、その、盛り上がりをどう、なんかその、陸上班に広げるとか、あとは一般の人たちに魅力を伝えるのかってところが、
はい、
正直なんかあの時陸連もそこまで想定しきれなかったなっていうのは、自分としての反省点もちょっとあって。
ああ、いえいえ、ありがとうございます。
あとは、陸連自体のマーケティングへの展開とか。
はい。
なんか、割とオリンピックに向けてメダル取ろうぜとか盛り上がってこうぜのところは、みんなで頑張った気がするんですけど。
はい。
終わった後が、もし、なんかリオを採点すると、終わった後の点数ってちょっと個人的には、あんまり高くないかなっていうの。
ああ、そうですね。はいはい。
で、多分現場は現場で、多分そのオファーが殺到しきれ、して、多分さばききれないとかも多分あったと思うし、
はいはいはい、
あとはその自分の競技活動はオリンピック後も続くわけで、
はい、
そことの両立の多分いろいろ難しさとかもあったと思うんですよね。
そうですね、ありましたね。
で、やっぱりなんか、リオの後も盛り上がってたスポーツって、なんとなく卓球とかってメディアものすごく出てて、
うんうん、
はい、みんなそれで、なんかファンもどんどん、なんか、試合の時はすごい真面目そうな感じだったけど、実は天然で面白いよねとかそういうのも広がって、なんかファンがついてったなって気がするんですけど、うん、
はいはい、
リレーの盛り上がりってもっとなんか後ろにできるだけ引っ張れた気もするんじゃないかなとかいろいろ。
そうですね。比較的五輪後はずっと、やっぱ短距離は注目されてますよね、うん、ありがたく、うん、ずっと続いてると思いますよね、うん、 やっぱリオが終わって圧倒的にやっぱお客さん増えたんですよね、すぐ、
うんう
ん
う
ん、もうすぐ増えて、で声かけていただくこと多かったりとか、
うん、
あと試合で走る前とか後でわーって来てくれて写真撮ってくださいとかって、うんうん、すごい数が増えるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時にやっぱそれぞれみんな選手がちゃんと対応してくれたのがすごく大きくて、
うんうん、
多分見るか見ないかとか人気が出るかっていうのはやっぱ元気、やっぱスポーツの原点って元気をもらえるかと思うんですよ、うん、やっぱり、うん、見て、うん、なんか自分頑張れる、これから頑張りたいとかそういう思いをもらえるのがやっぱスポーツの原点だと思うんですけど、
うん、
ってことはその競技場以外の振る舞いがどうなってるかっていうが一番大事だと思うんですよ。だから直接写真撮ったら、うんうんうん、あ嬉しかったって、これ明日から頑張れるとかっていうことがたくさんみんなができたんで、うん、選手みんなが、
うんうん、
だからずっとこう根強くみんな見てくれたっていうのもあるし、
うん、
でやっぱ見られると選手も強くなってくるじゃないですか、うん、でリオの後、うん、リオの後一気に短距離強くなったっていうのはやっぱ見られてるからだと思うんですよね、
うんあ
うんうん、見られてるしあんだけメディアに出るんで、まあ、頑張るし、
うん、
で例えば何でしょうね、まあ、恋愛の話をすると、うん、彼氏彼女ができると可愛くなったりかっこよくするじゃないですか、
うん あ, はいはい、
あれみたいな感じでやっぱ見られるといいとこ見せたいってやっぱなるんですよ選手も、
うん、
で僕もやっぱ試合の前後も、うん、ファンの方とかいるとちょっとかっこよく振る舞うんですよやっぱりやっぱその、うん、トップ選手としてやっぱちょっと振る舞いをするわけですよ、
うんうん、
ああいうのって結構大事で、
うん、
なんか短距離が強くなったっていうのはやっぱ見られること見られたことっていうのがあって、うん、でそれからちゃんとみんなが対応してくれたからっていうのがあるんですよ、
うん
はい、は結構あると思いますね。
なるほどな。
はい、まあなんか陸連としてっていうか、まあ僕個人としてはやっぱ終わった後に、
はい、
あの結局リレーメンバーってリオで走ったじゃないですか。で、うんはい、世界陸上って結局海外だから、
うんはい、
この国内でそのファンに見せてあげる機会ってなかなか、
はい、
本当は多分なんかすぐにでも凱旋レースみたいなちょっとファンイベント的なのでもできればよかったのかなとか。いろいろなんか当時を振り返ると思うところはあって。
でなんかもし、そうですね、はい。
うん。東京オリンピックが開かれても、その勝った後どうするかって結構、メダル取った後、まあ取れなくても、その終わった後が結構大事かなって、個人的に思ってるんですけどね。
うん、
そうですよね。やっぱ、うん、その後どうするかによっては全然変わってきますもんね、絶対、間違いなく。
なんか、スポーツじゃないですけど、うん、なんか、西本さんの前職になっちゃいますけど、お笑いとかでも M1 グランプリとか勝ったらみんなその後テレビ露出とかイベント露出演とか頑張るじゃないですか。
はいはい。まあ、あの、突然 CM が何本決まったんや、みたいな感じですね。
そうそう。そうそう
あ
なんか、はい、結局みんなに注目されてもらったら、そのなんか熱をもっとこう広げるようなこう努力をしないと、なんかこう、継続的にファンがつくとか盛り上がるっていうのはなかなかやっぱり難しいのかなと思うんで、なんかそういうところも多分飯塚選手だっていろいろ当時も気づいた点とかもあると思うんで、なんかちょっとずつそういうのも定期的に準レギュラーなんで話しながら、なんか勝った後どうするかとか、
そうですよね、
なんかいろんな人と話せたりするといいなと思う。
なるほどなるほど。そういうのあるかもしれないですね、うん、あのあれですね、あの青学が優勝した後、バラエティーにいっぱい出たからっていうところですよね。うん、バラエティーがいいか悪いか別として、
うん、
っていう感じですよね、
うん。
さあ、なんか、いつの間にかですね、もう1時間経っておりまして、でそして、横田さんが、18時からそのまま仕事に出かけたということで、今、ドローンされたので、じゃあ今日はこれぐらいにしとこうかなと思ったタイミングで、飯塚さんが、ネットから落ちました。ということで、じゃあ、今週の、トラクターの JPN は、アビルさんと、私、西本でお別れするという、あ、飯塚選手が来ましたね。はい。ちょっと待ってください。飯塚選手が、
よし。久々に渋谷のラジオ時代っぽかったですね。
いや、飯塚選手、あ、すいません、すいません。
すいません、切れちゃいました。
あ、大丈夫です。
わかりました。すいません。
それちょうどそろそろもう1時間だって、まあ、お時間来たなということで、
はい、
本日もこういう形で終わろうかなと思いますが。
わかりました。
横さんが、18時から仕事に行くんで、ドローンしますってことで、今、ドローンされましたので。
あ、そうそう、お疲れ様です。
お疲れ様です。 じゃあこれからもちょっとあの準レギュラーとしてあの来たい時に来るというい
いんですか、ありがとうございます、はいはいうん、
ぜひよろしくお願いしたいなと。これからのスケジュールって飯塚選手どういう感じになるんですよ、夏やっぱり日本選手権までは
そうですね、
レースがそんなにないっていう状況ですよね、うん、
試合はポツポツは決まっ、うん、あの開催されるのは決まってて、まあ、出るかどうか今が決めてるところなんですけど、なので8、9、10って試合は、はい、出る予定なので。
なるほど、じゃあ、はい、出て何かあるたびにあの時はこのレースはこうでしたっていうのを全部解説するっていうのをやりましょうか、
はい、あいいですか
あそれいい、それいい、
それわかりました、やりますよ、はい、
あのスポーツニュースだと結果だけで終わるものをたっぷりと話すっていう感じのことを、はい、
わかりました、
できれば、はい、はい、なんだそれ、準決からこうずっと見たいですよね、こう予選準決で決勝みたいな感じでこう見たりとか、
わ、はいはい、かりました、
はい、じゃあぜひこれからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、はい、
今日本日のゲストは飯塚翔太さんです、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
お願いします。